今日は第一サムエル13章です。じゃあその前に、キム・エシュルン先生が今サウジアラビアに行っておられますけれども、たくさん の牧師先生方もそこに集まって、祈りが積まれています。そして、このイシュマエルの子孫とイサクの子孫のその和解があそこでなされるようにですね、多くのそのイエス様の十字架の許しが流れ、また和解され、そしてまた癒される、そしてもう主ご自身がタッチしてくださって、私が生ける神イエス・キリストであるということですね。もう直接そのサウジアラビアのそのユダヤ人たちにこの語られる、そのことも今起こっています。良いことが起こって、また明日午後にはキム・エシュルン先生は無事に帰ってこられますけれども、私たちがそのこと、サウジアラビアのその出来事をまたキム先生を通して聞くことができる、この幸せを感謝します。それでは、しばらくの間キム・エシュルン先生のサウジアラビアのその奉仕が素晴らしいことが起こったことを信じて祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。キム・エシュルン先生をいろんな環境の変化がありました。その中でもう決心してサウジアラビアに使わせてくださったことを、主よ、ありがとうございます。主の栄光がそこに輝いていますから、ありがとうございます。キム・エシュルン先生の健康も主が保証してくださり守ってくださったこと、ありがとうございます。多くの牧師先生方がそこのサウジアラビアのその国際教会のところに集ってたくさんの祈りを捧げられました。この世界中のリバイバルが起こり、またサウジアラビア、またイラン、そこのユダヤ人たちが主をイエス様を信じる信仰を持つように主ご自身も働いてくださっていることを、主をありがとうございます。素晴らしいことが今起こっていますから、ありがとうございます。キム・エシュルン先生を明日無事にここに戻してくださることを、ありがとうございます。帰りの道中も主が守って導いてください。健康も守ってください。感謝します、感謝します。ハレルヤ、感謝します。また今日はマリア先生が蒼天にこう出てこられました。もうびっくりですね。もう土曜日に退院されて、私たちのところは20段の鉄の階段があるんですね。みんな私たちがマリア先生がその鉄の階段を登ったり降りたりされるのをね、もう本当にね、もう心配しながら見てるんですけど、今日は蒼天の、まだ暗いんですよ外は、その中を蒼天に来てくださってます。もう本当にみるみる、もう私たちがもう本当にびっくりするほどのね、回復を主がさせてくださっています。本当に感謝いたします。私たちも必死でキム先生、マリア先生のために祈りましたけれども、こうやって主がですね、マイナスのように見える材料も全部イエス様がプラスにしてくださったことを、本当に主に感謝いたします。じゃあマリア先生のためにみんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、マリア先生が主の栄光を表しておられますから、ありがとうございます。病に侵されてもこうやって元気に回復させてくださるんだよ、それは主ですと、そのように主の皆を高らかに褒めたたえるマリア先生ですから、ありがとうございます。私たちも祈りの勇士よと呼びかけてくださって、本当に一生懸命キム・エシュルン先生のために、マリア先生のために祈りましたけれども、今ここにこうしてマリア先生が蒼天に来てくださったそのお姿を見て、私たちの中に大きな大きな喜びが湧き起こっていますから、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。感謝します。このフルゴスペル福岡教会がイエス様のこの信仰の土台に立って祈り、御言葉と祈りと聖霊様によって建てられていることを改めて感じます。イエス様、ありがとうございます。主の皆を褒めたたえます。今日のこの十三章の導きも主に委ねます。主が導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では一節お読みします。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。 サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返したと。今この8章から15章までがですね、サウルが王として立てられて、あとそのサウルが王の権威を取られていくところまで、それから16章からはもうダビデの王のところに入っていくんですけれども、この13章ではサウルが罪を犯したそのところを書いてあります。このペリシテ人との今戦いがあってるんですけれども、サウルとヨナタンは別々のところにいて戦っているんですね。でサウルは2000人の兵士たちを持って、そしてヨナタンは1000人の兵士たちと一緒にいたということですね。3節、ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人を聞けと言わせた。ヨナタンがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したんですけれども、モサウルがその勝利をですね、自分の勝利のように角笛を吹き鳴らしてヘブル人を聞けとね、自分の力だけをこう見せた、そのことをここで見ることができます。4節、イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。だからイスラエル人はサウルがこのペリシテ人の守備隊長を殺したというふうにもう思ったんですね、誤解したんですね。そしてサウルのところにみんなが集まってきたということです。5節、ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。もうペリシテ人のそのこの多さというか、その力強さというか、もう数だけ見てももう人間的な戦いから見たらもう絶対勝ち目がない、そのような戦いであります。6節、イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。もうその数だけでもですね、もう多くのその人たち見ても恐れが来て、みんなもう隠れたって書いてあるね、震えながらも隠れたって書いてありますよね。7節、またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルにとどまり、民はみんな震えながら彼に従っていた。だからもう信仰とかがなくなって、神が私たちが人数が少なくても武器がなくても、今までずっと顧みると主が先立って戦ってくださったって、その歴史があるにもかかわらず、そのもう震えながらサウルに従っていたということですね。だからもう環境に揺さぶられて、もう主よ主よと叫ぶんじゃなくって、もう負ける負ける、もう恐れる、もう逃げよう、もうそんな状態のイスラエルの民を見ることができます。8節、サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れ散って行こうとした。もうこの環境の問題が出てきたんですね。そしてサムエルが私が来るまで待ちなさいとサウルに言っていた、その期間からまた7日間待ったけれども、サムエルが現れなかった。その時にみんなで祈ったらよかったんですね。それなのに9節、そこでサウルは 全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ここでですね、サウルの罪を見ることができます。この全焼の生贄、和解の生贄は祭司がする役割なんですね。それをもうサウルが自分が良いことと思ってですね、それを捧げると主が助けてくださるとそう思ったかもしれないんですけども、祭司がする役割をもう自分がしてしまった、もう自分の思いと考えで動いてしまった、ここに失敗があるんですね。これを神様は、これはサウルの罪であると指摘しておられます。10節、ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った、あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた、民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。サムエルはもうすぐその状態を見てですね、あなたは何ということをしたのかと、そのようにこう言うんですよね。だけれども、サウルはもう弁明するんですよね。もうすぐそこで、あ、自分は間違ったことをしたというふうに悟ることができなかった。じゃあどうしてサウルが弁明を先にしたのかっていうと、祈っていなかったからですね。神に信頼していなかった、そのことによってどんどん罪を犯していってしまう、その状態になっています。だから私たちも今日はこのサウルの態度を通してですね、私たちもこういう態度を取りがち、もう本当にすぐ弁明してしまう、その私たちがある、そのことを思って本当に祈ってたら主がちょっとでもこうタッチしてくださって、それはいけないんじゃないかって、そういうふうな、あなたは何ということをしたのかっていう、その言葉一つ聞いただけでもはっと思ってですね、あ、自分は間違ったことをした、先立って自分の思いと考えでもうやってしまった、悪かったとね、そこで気がつくサウルがいたらよかったんですけれども、弁明をずっと続けるんですね。そのことによって、もうとんでもない結果が見るんです、結果を見るんですけれども、私たちも本当にサウルからこの悪い例としてですね、私たちもしがちなこと、それを悔い改める、そのことを今日教えてもらっていると思います。この民が私から離れ去っていこうとしたということは、もう神様に主により頼まないで、民が自分から去っていこうとしている、そのことを恐れたということで、神に信頼していないというその罪も犯したことなんですね。そしてこの弁明を何回も繰り返す、その罪も犯しました。12節、今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。もう思い切ってということは祈っていなかったということですよね。もう自分の思いと考えがもう先立って、もう全焼の生贄を捧げてしまったということですね。13節、サムエルはサウルに言った、あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、あなたは愚かなことをしたものだ。もうサムエルはもう分かったんですよね。神様の御心が分かって、あなたは愚かなことをしたものだと、あなたの神主が命じた命令を守らなかった、ね、もう本当に恐ろしい罪を犯してるんですよね。だけれどもサウルはそれは気がつかない、それは祈ってないから、いつも人々の目を気にし、人々の人気を取ろうとする、そういうサウルの態度が日頃からあったから、サムエルがちゃんと教えているのに悟らなかったんですね。14節、今はあなたの王国は立たない、 主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。もうこのようにはっきりとですね、サウルにあなたは罪を犯したんだよ、主の命令を守らなかったんだよ、だからもうすでに神様は自分の心にかなう人を求めて、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。もうサウルの後にはダビデが備えられているということですね。でダビデの後にはイエス・キリストが備えられているということですよね。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。もうはっきりこのようにね、サウルにこの従順しなかった不従順の罪ということをはっきりと教えてあります。でもサウルはここでも祈ってないから主の御心が分からなかった。厳しい言葉がここにかけられているのに、サウルはそこまで気がつかなかったっていうことですよね。本当に恐ろしい、罪を犯しています。15節、こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。19節いきます。イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆すきやくわや斧や鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下っていっていた。22節、戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。このペリシテ人たちの文化というのは鉄の文化で、いろんなその武器とかすきやくわ斧鎌そういうものを持っていたんですね。でそのイスラエル人はここで見ると22節では戦いの日にサウルやヨナタと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。このような戦いでですね、本当に今までイスラエルが勝ってきたんですよね。戦えって言われた時に戦うと勝ったんですよね。こういう武器がなかったにもかかわらず勝利してきたということは、もう主が先立って戦ってくださったっていうことを、もうイスラエルの民はもうずっとずっとそれを知っていたわけですよね。知っていたけれども、もう自分の思いと考えでやってしまうサウルの姿があります。そしてもうこのペリシテ人のその戦車とかそういうその兵士たちの数を見ても、もう人間的には絶対勝ち目がない、それにもかかわらず勝利していく、そのことがあったんですね。でもサウルは本当に、罪を犯しましたけれども、祈ってないサウルはサムエルがはっきりとこのあなたの罪だというふうに指摘されても、もう本当だったらもう本当ひれ伏してですね、ダビデだったらそうしたんですよね。もうひれ伏してもう本当にこう涙を流して衣を引き裂いて、私が罪を犯しました、主を許してくださいと、悪いのは私です、っていうふうにしてですね、もう本当に悔い改めしたんですけど、サウルはもう平気ですよね。もう本当に悔い改め弁明ばっかりしていると、そのところを見ます。14章でもまた罪を犯すところを見ることができるんですけれども、私たちもですね、本当にそういうことを犯しやすい私たちがいるなと思います。だからもう本当に今のこの暗い世の時代ですよね、もう悪いことがいっぱいはびこって、もう不法がはびこって、そして悪いものはますます悪くなり、清いものはますます清くなるというふうに、もう黙示録でもうそのように言われていますけれども、今がその時です。もう本当にこんなことをするの、もう人が殺されたりですね、した時に誰でもよかったって言ってですね、人を殺すその事件を私たちはもう今見ますよね。じゃあもう誰でもよかった、そして もうすぐ逮捕されるわけですけども、もう自分一人で死んだらいいのに、どうしてこう巻き添えするのかね。それでその事件を起こした人のこの言い訳を聞くとですね、両手に買い物袋を持っている年寄り、それだったら抵抗しないから刺しやすい、殺しやすいと思ったとかですね、もうすごい、なんで 両手にその買い物袋を持っているお年寄りを狙う、ね、ですね、もう誰でも狙われる、そのような世の中になっています。ですからもう私たちはイエス様を信じてますから、もう本当に毎日ですね、イエス様の血潮、イエス様の血潮、イエス様の血潮って言って、もう守ってもらわないと寿命を全うすることができないような、そんな世の中になっていますけれども、イエス様の中に入ってるとですね、もう本当にこの歴史を見てもですね、必ず残りのものを残しておられるんですね。もうイスラエルがもう悪いことして偶像礼拝に走って、もう神様ももうこんなに偶像礼拝がもう好きなら、もう偶像礼拝のところに行けって言ってですね、もうイスラエルの民をもう敵であるアシエリアが攻めてきて、アシエリアの捕虜になったりですね、バビロンから攻めてきてバビロンの捕虜になったり、そういうふうにしてもう70年間もその捕虜の生活させて、ああもう本当に、苦しい苦しいというね、そのような目に主ご自身が合わせられるんですよね。そうやって合わせられてても、70年後にはエルサレムに帰ってきて城を神殿を建てるよっていう、その希望もポンと預言者を通してこう入れてくださるんですね。そして必ず残りの民を残しておられる、全滅させられることはないんですよ。だから今この私たちは現代に生きていますけれども、今イスラエルが今停戦してますけれども、そこでもなんかごとごとあってますよね。だけれどももうイスラエルっていうのは四国の小ささなんですよね。もう本当にこう日本の中、日本も世界中で小さい国ですけれども、その中の四国の大きさがイスラエルの国なんですよね。でその国をですね、本当にもうイランとかはもう核兵器を使ってもうイスラエルを地図からなくせと、そのように今こうしているその中にあってですね、もう滅びるかな、もう全滅するかなと思っても全滅しないんですよね。これはもう神様がタッチしておられて、イスラエルを先民として選んでおられる、そしてイエス様がまたユダヤ人が民族的に救われて、バルフハババシェムアドナイ、主の皆によって来られる方にとユダヤ人たちが民族的に叫ぶときに、イエス様が再び来られるというね、その予言が一つずつ成就していくために、イスラエルがどんなに悲惨な目にあっても必ず残しておられるんですよね。それを私たちはこれからのその歴史の中で、私たちが見ることができ、この予言が成就するの一つ一つ私たちが見ていくことができるんですけれども、本当にもう世の中がもう本当に、こんなことが起こるのっていうことをね、私たちはこの目で見ています。でその中にあっても、まあ、日本でもいろんなことがあってますけれども、でも、まあ、平和、戦争はここではないですね。ですから、まあ、私たちは守られていると思います。で、まあ、日本の予言としてデミアン先生が何年か前にですね、日本は偶像を突き刺すそのこの剣として主が最後に用いられるというそのことをデミアン先生は予言しておられます。ですから日本はもう本当に 0.2% ぐらいのクリスチャンしかいないんですけれども、本当に最後の最後には主が用いてくださる、そのことを思います。ですから私たちはもう少ない数ですけれども、しっかりとイエス様の土台、御言葉に立ってですね、祈って、そして聖霊様に頼って、そして御言葉を口ずさんでいく、そのことをしていくときに、 主は必ず私たちを守ってくださいます。そして立ち上がらせてくださいます。そのことを私たちが信じて、また祈りに励んでいきましょう。ではお祈りします。イエス様、感謝します。今日のサウルを通して罪に鈍いサウルの姿を見ました。それが私たちの姿です。どんなに主の御心を痛めていることでしょう。主よ、どうぞ私たちがもっともっとイエス様の中に入って、イエス様の御心は何であるか、それをいつも思い巡らして祈っていく私たちであるように助けてください。祈りの勇士よと、いつも私たちを呼びかけてくださるイエス様、ありがとうございます。イエス様の知恵と能力と才能とカウンセリングの霊をいただきながら、主の御名を褒めたたえ、主の御言葉に従順する私たちでありますように、今日改めて私たちを悔い改めへと導いてくださってありがとうございます。主の御心にかなう私たちになりますように祈りに励みます。イエス様と共に歩きます。私たち一人一人の健康も主が守ってくださっていることをありがとうございます。この蒼天のこの時間も主がすべて守ってください。祈りに励むように祈りの霊も注いでください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ祈り続けていきましょう。